善悪の判断をしちゃいけないっていうことじゃないですね。我々の判断っていうのは限界があるよと。するのはもう人間ですから判断するんです。それをに固執しないっていうことで、うん、だから人間ですから、あ、嫌なやつとかさ、あ、いい感じとかっていうのは当然あるわけで、それも否定するともう本当息苦しくなる。それをだんだん客観的に見れるようになるんじゃないですか。あ、私はこういうタイプが好み、こういうタイプが嫌いなんだ。そしてさらに分かってくるのは、嫌いなタイプっていうのは自分の中にあるタイプってこと。反応する、それを持ってることだから大体間違いないですよ。自分にとって嫌なやつっていうのはね、自分の中の嫌なこと共通してるんです。でそれに反応する。だって人によってはね、僕がすごい嫌なやつだなと思ってても、あれ嫌なやつだねっていうふうに言ったら、そこいいやつだと思うけどなんていうのだって出るわけです。ということはこちら側にそういうことに反応するレシーバーがあるってこと。それはそういうふうに見た方がいい、ね、そうするともうちょっと自分を愛することができるようになると、嫌なやつも愛することができる。あれは私の分身だというふうに思ってみていくとね、善悪の判断をするっていうのが人間の特性なんだけども、それを相対化してそのことを示したのがイエス様だったんだというふうに考えてくださっていいんですが、多くの教会が、つまりそれはね、無理ないんですけど、新約聖書そのものからしてもイエス様のそれから外れてきてるっていう部分があるような気がするんです。イエス様があんまり素晴らしいのでひいひの引き倒し、実際地上を歩く神様だっていうふうに受け止めるようになった。そうするともうこの方こそ真理だから、この方以外にはないっていうふうになってくると、他のものに対して排他的になるっていうね。だからそれはキリスト教の歴史に言ったらもうよくわかります。宗教裁判とかなんとかっていうのはみんな傲慢なんで、そしてイエス・キリストが神だっていうその信仰がすごく絶対化されちゃったということですね。だからこの講座ではイエス・キリストと呼ばれた人をどう見るかっていう時に、人となられた神なんだっていうことはそれそれでいいんですけれども、どちらに植えておくかって、人間、つまり僕らと完全に同じ、そうでないと神様だったら今度我々と違う方でしょ。そうすると何でもご無理ご無理になるんです。我々と全く同じでありながら十字架の死に至るまで従順であられたっていう、そのあり方、そしてその及ぼした影響っていうのはどこから来たんだっていうのを探るっていうことが、まあ、一番基本なんですね。ですから今日のところも、まあ、そういう意味があるということなんですかね。キリスト教会がどっちかというとちょっとこうもうあのなんていうのか、あの固まっちゃって、で活性化されてない感じがあるっていうのは、どうもね形にとらわれて、そしてそこで説くイエス・キリストっていうのがね、もう僕に言わせると金ピカの偶像でしかない、動かないね、どっかにこう祭り上げてある像みたいな感じ、そうじゃなくて私たちが信じるイエスでした、生き生きとした人格。だからその人格であれば、今あの23通りとかって言うんですが、ここで14人いたら14通りあっていいんです。それが生きてるっていうことです。そしてそれぞれの人によって見方も違う、でそして好き嫌いも違う、だけどそれをこうみんなで寄せ集めているときに、だけどなんと自由な方なんだろうとか、そして今日はまあその十字架のことも学ぶわけですけども、もうどんな学者や歴史があったとしてもですね、イエスが十字架で死なれたっていうのはもう歴然とした歴史的事実なんだと。するとそこが原点になるわけですね。だからあのそこから逆に私たちは作り主のある神を見ていくことがあるんで、私たちがどういかさせるか、 そういう点で教会自体が本当に今は変わっていかなきゃならない時期に来てるんだけども、旧態依然っていうところが どうかっていったら大半の感じですね。僕なんかあれ戦後戦中犯だったし、それで戦後の敗戦で大きく価値観をガンと変えさせられて180度変えさせられたっていう経験があるから、そういうふうに切り替えるっていうのにそう多くじゃないんですが、そうじゃないくてきてる人たちっていうのはもうあんまり切り替えたくないみたいですね。そういう変わっていかなきゃならない時期にあるんじゃないかっていうところに皆さんがどっかで共感していただければいいなと思います。今日のところでいかに死ぬかっていう主題なんですが、それは先ほどの話であったように人間は必ず死ぬんだから、その死に方を心得たらそれは裏返しに言えば生き方につながるということですね。だからもっと端的に結論的に言うと、イエス様は十字架で死んだことによって私たちに生き方を示してくださったというふうに言っていいだろう。まず十字架刑っていうのはどういうものかっていうことについてですね、これは川出処方新社っていうところが出した図説イエスキリストという中からの引用なんですが、当時の刑罰の方法はローマとユダヤでは異なっていた。ユダヤ民族内で裁く場合、極刑は貫通の女のところで述べたように石打ちである。ユダヤ民族の中ではね、でローマユダヤに共通しているのは刑犯罪に対する死刑、これも十字だが、ローマは同じ死罪でもローマの市民権を有するパウロのごとく罪人は斬首、首を切る、それからローマ市民以外の重罪人には十字架刑を持って臨んでいた。ではなぜイエスはユダヤ人であったのに石打ちではなく十字架刑になったのかと。で神殿と律法によるユダヤ教側から見てもイエスが殺人、盗み、不倫といった具体的な罪を犯したのではないことは明らかである。つまり今ここが挙がった罪名が死刑のになる罪名です。だからイエスにはそういう罪というのは見当たらない、いろんなことがあったとしてですね。しかし許せないのは神の子メシアを否定しないことにある。だがイエスと弟子たちはユダヤ人の慣習を大枠では守って暮らしている。ならば刑事犯ではなく帝国に危険な思想犯としてローマに裁かせるしかなかったのだ。だからこの十字架刑というのは思想犯、もっと端的に言えばローマに対する反逆罪ということで処刑されたということですね。後に弟子のステファノがユダヤ教徒に石打ちで殺されるが、その時はイエスを信じる集団の幹部としてユダヤ教からの宗教弾圧の対象になったのである。でゴルゴタの時はこれはイエスの十字架あれですね、イエス個人の思想が問題であって、イエスの弟子たちの小さな群れはユダヤ教からすれば未だ弾圧するほどの異端教団ではなかったと言えようと。でゴルゴタというのはサレ神戸という意味なんですが、の形状につくとローマ兵たちがイエスの衣を剥ぎ取り両手を釘で固定する。で横木のイエスを前もって立ててある盾木に固く縛り付け、最後に両足を立て木の下部に再び釘で打ち付ける。で盾木についている台がイエスの足裏を支え、体重で両の手のひらが釘で裂けるのを避けると妨げると。で苦痛を長引かせるための兵士たちの手慣れた仕事ぶりである。これはだから一番残酷な死刑の方法なんです。ローマの十字架刑っていうのはですね、晒して置いておくんですよ。だから簡単に絶命しないよっていうとして、そして嫌というほど苦しめた上に死なせる しかも、晒し物にする。みんなのよく見える、一番大きい通り。では、そこで今度は、飛躍するんですが、一般論に行きまして、人は常に死を背負って生きている。人生っていうのは、はっきりしていることは死に向かう歩み。とてもドライな言い方ですが、必ず死に向かう。どんな人にもその例外はないですね。そういう面では、いかに生きるかっていうのは、イコールいかに死ぬかっていうことにつながっている。で、人は必ず死ぬ。死なない人は一人もいない。しかし、人は自分が死ぬことについて考えたくはないのが普通である。自分はいつまでも生きるつもりでいる。だが、死はいつ訪れるか全くわからない。言ってみれば、潜在意識の中に今日も死が来ないでくれと願いながら生きている。誰にもですね、今日死が来ないという保証はないわけです。いろんな事故とかそういうこともありますからね。つまり生きているということは死に向かって生きているということに他ならず、生きることが充実するためにはどうしても訪れる死に対しての備えが必要である。生き方とは死に方なのだ。で、死に方を心得ておけば生き方がそれで決まる。人間だけが死を恐れて生きている。この他の動物はみんな淡々としてますね。犬でも猫でもみんなそうです。自分の死っていうのを淡々と向く。人間だけが恐れて、そういう健康のことにすごい気を使うわけですね。ということは未来に対する不安がある。で、それは今度はキリスト教の側から言うと神との関係が断絶しているからなんだ。それを、まあ、罪、神との関係が切れていることを罪っていうふうに言うということなんですが、死を受容し得ない人生は空虚のせい、偽って生きる生き方になってしまうんじゃないですか。死を見据える、こう言ってる私だって、そのいつ死が来たっていいですよ、平気ですよっていうわけじゃない。やっぱり嫌だなっていうふうに思う。これも皆さんね、宗教を持ったら死を恐れなくなるっていうのは僕は間違いだ。死をに対して恐れなくさせる宗教は僕は麻薬だと思うんです。いつもいわゆる自爆攻撃っていうのをね、僕は正当化させている宗教っていうのは、それはもうしたくなるっていう、それはよくわかるわけですが、あまりにも圧倒的な暴力があるから、もうそれ以外には手段がないっていう。だけどそれをね、あえてもう商用とその死に向かっていけるっていうのはね、僕はちょっと麻酔剤、麻薬的な宗教じゃないかというふうに思います。健全であるっていうことは、だから死に対する恐れを持っていて当たり前なんだ。それが体に対して気をつけさせるわけです。死を何にも恐れてなかったら乱暴な体の使い方しますね。だから無意識に私たちは死を恐れてる。それはそれでいいんです。で、聖書では死に対する恐れは罪、つまり神との関係の断絶にあると主張する。どうなるかわからないっていうところがね、人間は未来の予想を立てることができるから、それでいわゆる思い煩いっていうのは人間独特のものですね。うちの猫はね、もう思い煩いの天才でね、なんていうのはありえないですね。ああもうここのところ一週間ほど食べないんだよ、思い煩いでなんて。そんなことは絶対にないんですね。調子が悪いだけですね、もし食べなかったとね。だから人間だけはそれです。それはやっぱりその善悪の知識のせいですね。それを受け止めなければ仕方ないんです。で、聖書の言葉ですが、死の鍵、トゲは罪であり、罪の力は律法ですという言葉があるんですが、罪の力は律法ですというのは、律法すなわち約束ごと、あるべき姿、あるいは何ないべきである、あるいはべきでないというものに縛られている状態のことを示す。これはね、宗教的なものであれ、あるいはそうで なくても、何らかの形でべきである、あるいはべきでないっていうのに縛られているのが人間です。善悪っていうのを知っている以上はどうしてもそれに縛られちゃうんですね。そういったことが、死ぬときは楽に死にたい、長患いして人に負担をかけずに死にたい、 というような願望を生み出す。ね、一時ポックリ寺っていうのが流行ったっていうのは知ってました。つまりこの棒をお参りしてるとポックリ死ねるというね。で、同じ死ぬんだったらそういう楽な方がいいというふうになるんですが、そのような願望自体決して悪いことではないが、それにとらわれると自然に自己中心になって、大事なもの、人の心の美しさとか自然の何気ない優しさに気づかなくなって、果てはイライラや不安の虜になってしまう。あんまりそれにとらわれてもいかんのだけれども、じゃあその死に対して具体的にどういうことが不安なのかっていうことについてですね、これはもう40年以上前だと思うんですね。もう講談社に尋ねたらもう完全に絶版で何も残ってないんですが、当時のベストセラー中村正隆、大阪大学の医学部の教授だったんですね。ご自分が、はい、あの癌になってですね、そして自分のことをこう観察してずっと記録、癌かと笑って死ねるんや、その頃からこう癌の恐怖が広がってですね、だから自分はその見本になろうっていうのでそれなさったんです。それで書き残してらっしゃるのに、死に対する不安というのが4つあるっていうのね。で、1つが愛する者との別れ、それから2番目が肉体的苦痛、どんどん耐えられるかしら、それから3番目は未完成の未練、やり残し。中村博士は50いくつだったと思うんですね。だからまだまだこれからっていうこと。それから4、これも深刻で、死そのものがわからない。お医者さんですからたくさんの死を見取ったはずなんですが、死っていうのは当人にとってどういうことなのかっていうのがわからなかった、ね、そうするとここが一番今日の大切なところですが、イエスの十字架上の死は死に方イコール生き方のお手本だ、それを示してくださってますよと。どうやって死んだか、これまでのね、キリスト教の信仰の一つの問題点というのは、イエス様は人間の罪を背負って死なれた、いわゆる贖罪というね、その一点だけにあったんです。だから使徒信条なんかでも、あの乙女マリアより生まれっていうのがあったら、そのすぐもうポンテオピラトのもとに十字架に苦しみを受けるっていう、十字架の方にすぐ飛んじゃう。そうすると、その生きておられた間になされたことにとっても大事な意味があるのに、それがないっていうのは、僕は使徒信条の重大な欠陥だというふうに思ってるんですね。だけど、それをあえて知りながら前で入ってちゃんと使うわけですけれども、これは同じ教会の歴史を背負うといいますか、歴史を受け止めるという意味でそれをするんですが、ずっと古来、キリスト教会っていうのは、食材信仰だけできた。そうするとね、まさに使徒信条の告白のように、生まれてイエス様は十字架に死ぬためにおいでになったっていう、そこに行っちゃうんですが、それじゃあ生きている間に話されたりなさったりするっていうことがとっても大事な意味があるのに、だからその生きる中において愛と信仰を示されるとか、まあ、どういう言葉で言ったらいいのか知らないけども、イエス様が人間のお手本として残された生き方っていうね、その部分にしっかり目を留めるべきじゃないかと。でしかも集中して言うことができるのは十字架上のイエスの死、死に様なんだ。実際は十字架のイエスの死に様だけでは答えにならないかもしれない。なぜかというと、マルコによる福音書でのあのイエス様の最後は、十字架上で言われた言葉、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかっていう、その一言だけなんです。ね。で、マタイ、そのマルコをお手本にしたマタイの福音書も、マルコの通り、そのことだけです。我が神、我が神だけしかない。ところが、今度はルカにあるとなると、マルコから取ったはずなのに、マルコが残した我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという言葉がないんです。省かれて、ということはルカによる福音書、ルカという人 のイエスに対する見方っていうのは殉教者という見方になるんですね。だから殉教者らしい商用とした死に方としてイエスの十字架の死を描いている。まず父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですっていう祈り、これルカにしかない。十字架上でのイエスの一番最初の言葉は父よで始まる。ルカでは4つぐらいあったと思うんですが、3つかな。そして最後のイエスの息を引き取られる時の言葉も父よ、我が霊を御手に委ねますで終わるんですね。ヨハネに至っては今度は全くまた別です。各福音書の編集者はそれぞれ別の視点で編集をしている。どうもイエスに関するいろんな出来事っていうのはマルコが基本なんだけれども、いろいろ言い伝えられたものの中にはマルコが持っていたもの以外のものがあるみたい。だからルカが全く別の編集をしているっていうのはルカはマルコが持ってないなんか伝承をちゃんと持っていたということですね。それからヨハネに至ってはまたこれ全然別のものがある。そういう意味では私はちょっとここの書き方を厳密に見れば直さないといけないかもしれないですが、イエスの十字架上の七言七つの言葉がその答え、これはその通りなんです。実際にイエス様が十字架で死なれた時にどういう風だったのかっていうのがこれはもう全くわからないわけなんですが、マルコが一番真実に近いだろうというふうに聖書学者たちはそう見てるわけですね。だけどそれがこうずっと伝承としていろいろ言い伝えられてる間にこういう言葉が残ってて、結局新約聖書が編集された時点でよく数えるとイエス様は十字架の上で7つの言葉を出されたことになる。これもしかし僕は結果的に不思議だなというふうに思うんです。聖書では7っていう数字は完全数です、ね、7日目にお休みになったで 7と12っていうのは完全数なんです。各福音書の編集者がね、イエス様の十字架の言葉が7つになるように編集しようやっていうふうにしたんじゃなくて、それぞれ別のところで別の動機で編集したのにもかかわらず、新約聖書に編集してみると結果的にイエス様の十字架上の言葉は7つだったっていうのはね、とても不思議だなっていう感じがします。だからこの私は学者さんだったらね、私はもうマルコ以外のあれしか受け止めないっていう、僕の同級生の笠原義光っていうのはどうもその傾向がある。学者っていうのはもう白黒はっきりさせないと気に食わないかな。だからこうキリスト教会の歴史がちょっと間違ったんだっつったらもうキリスト教を一応否定するわけです。だからもう一切引いちゃってるんです。だけど書いてるものを読むと熱烈なイエス信者です。イエスを信じてるね。だからそれはもう学者だからだろうと思うね、不眠することはできない。だけど私は学者でないから、やっぱり伝承の中にも何か大事な意味がちゃんと隠されてるだろうというふうに思うんです。しかもそれが7つっていうのは偶然とは思えない。そういう中で生きるっていうことと死ぬっていうことの上でなくてならないものが7つ集められてたというふうに思うんですね。そしてその7つの中にさっきの中村博士の4つの心配はそっくり含まれてるわけです、ね、それを順番に見ていきますと、まず1番目はこれは中村博士の中にはなかった。どうしてなかったかっていうと、僕は中村博士はそれでも早死にされたけれどもお幸せな暮らしをしておられたからなんだというふうに思うんですね。世の中にはやっぱりいろんな形で死を迎える人がいる。もう死んでも死にきれないっていう、そういう死を迎える人 もうどれだけいるか、今の本当に戦争とかね、そういうこともいっぱいあって、そういうことを視野に入れると、まず恨みと憎しみを持ったままでは死んでも死にきれないというね。でその答えが今度はルカによる福音書の23章の34節、さっき申し上げた父よ彼らをお許しくださいっていうね、この許しの祈りです。大変ルカらしいんですけども、許しの祈りっていうことは愛、許すっていうことは愛に他ならない、相手のあるがままを受け入れるということが許すということです。彼らは何をしているのかわからないのですっていう、だけどその傷は自分が背負う、これはちょっとできないことですね。イエス様だからそれができているっていうふうにも言えるかもしれないですが、だけど実は人生の目的というのはこの愛するっていうことが僕は目的じゃないか。神様が私たちをお作りになったのは、神は愛であるというふうに言われるね。愛する対象として、そしてその愛がさらに全ての人間の中に行き渡るようにっていうことを一番願ってらっしゃる。だけど、その愛というのはあるがままを受け入れることなんだけども、それを妨げるのが人間の善悪の判断力。だからすごい好き嫌いが入ったり建前が入ったりする。で残念ですけど宗教も邪魔をしてしまったということですね。そういう面では毎礼拝あるいはミサに預かるっていうことは愛において高められるっていうのが僕は礼拝に参加する一番大事な目的だというふうに思うんです。なぜならば私たちは人に接しないで生きることはできない場合、ね、その接し方が愛なんですから、礼拝に参加することによって私たちの教会の礼拝も必ず最初に懺悔の部分がある。道徳的に悪いことしたとかっていう反省ではなくて、愛において優る一週間、私は神様の期待に応えられただろうかと、愛においてね、本当は助けてほしいっていう人がいたのに気がつかないでいたかもしれない、あるいは助けるつもりで言った言葉がかえって突き放したりとか、そういう面では神様からご覧になってると、おいおいお前の一週間、あれだけ頼んじゃったのになんだよっていうふうに言われる姿ではないかっていうところをこう振り返って、それで自分のあるがままをもう一度思い起こしながら、神様ごめんなさいっていう、その礼拝の中で、あるいはミサの中で、その謙虚になるっていう姿勢がないと、本当に神の言葉が私の中に生きてこない。だから、礼拝のとっても大事な要素だっていうふうに思ってるんですね。まず、愛において懺悔し、そして今度は、愛において、つまり、キリストの愛において許されているっていう自分を見出して、そして今度は愛するために派遣される。礼拝ミサが終わるんでね、ミサっていうのはまさにミッションの意味ですね。派遣っていう意味です。神様から使わされるために礼拝に招かれているっていうことですからね、そういう面ではある人が言った言葉を思い出したんですけども、礼拝に出たその日は優しい気持ちになれてるんですが、週末になるともうやっぱりもう点検しちゃってダメですね、だから礼拝に出てないとダメだって痛感するんですよって言ってくださった方がいらっしゃるんですが、それは僕は本当に正しいっていうのかね、素晴らしい礼拝への参加の仕方です。礼拝に少なくともミサに参加したことによって優しくなって帰っていって、ところがまた自分の癖とかなんとかあるし、いろんなことがあると元の目安になる。でまた一週間経ってもう一回ごめんなさいって言ってやり直していくね。それが僕は一番大事な姿勢だろうというふうに思うんですね。そして2番目が、取り返しのつかない失敗と罪も死の障害になる。 これもルカだけにある物語です。イエス様が真ん中に立ってイエス様が十字架につけられた時、3人が処刑されたらしいですね。そして片方の一人が、お前が本当にメシアだったらね、自分もその十字架から降りて、そして俺たちも救え、そんなこともできないくせにこのインチキメシアねみたいな、なんか、もう罵詈雑言を吐いた時に、もう一人の側が何を言うんだってたしなめてるんですね。この方には我々は当然だとするけども、この方には罪はないんだぞっていうふうに言って、そして同時にイエスに向かって、御国にお帰りになるとき私のことを覚えていってください、つまり私を天国に入れてくださいとかって言わないんで、覚えていってくださいっていう表現をしたときに、そのときにイエスは、今日あなたは私と共にパラダイスに天国に行くぞというふうにおっしゃる。つまりもうあとは死ぬしかないという、自分の罪を償うのが死ぬしかない人間であっても、罪に対して素直になっているときに、それが即天国なんだということがここに示される。自分の罪に対して素直になるっていうこと、これはやっぱり平常の訓練、ごめんなさいっていうことを怠らないっていうこと、あるいは神様の前にいるっていうことをしっかり意識しているときに、見当外れじゃないかなっていう、その意識をいつも持つことができる。それが大事なものじゃないかなというふうに思うんですね。だから答えは罪に対して素直になる。そして3番目が、今度はこれもこの1、2、3番、これは全部中村博士にはないことです。さっき言ったようにちょっとまあ相対的に言ったらそれでもお幸せな方だったからなということですが、最も絶望的なんです。ちょうど日航機の御巣鷹山の墜落事故、落ちる30分こんなふらふら飛びましたね。僕はあれは本当に生きながらの地獄だったというふうに思うんです。もう非常に残酷、十字架の刑の次ぐらいに残酷ですね。必ず死ななきゃならないんだけども、もうなんていうんですか、あるビジネスマンはどっかに神様助けてってこう走り書きしてやったっていうのも伝えられましたね。もうたまらないんでしょうね、どうしようもない、飛び出せるなら飛び出したいと思ったんですね。そういうこの神にも人にも見捨てられたような絶望的な状況に陥った時にどうするのかっていう時に、その答えは、あるがままを受容しながら神を呼び続ける。決して神に見捨てられたと結論付けてはならない。自分で結論付けるのを罪というんだと、見当外れということですね。で、言いたいこと、本音をそのまま神にぶつける、これが最後のイエスの最後のこと、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって、マルコが使った言葉、これがすごいですね。つい最近もなんか青森県の弘前連隊が、もうちょうど100年前になるんですね、日露戦争の前の時に雪中行軍で200人ぐらいが凍死したっていうね、それは映画にもなったんですが、高倉健が指揮官になってて、その有名なシーンですが、僕は函館さんのね、僕は見てないんですけど、コマーシャルを随分見ましたから、そうすると隊長がね、天は我らを見放したっていうふうに言って、そして最後死んでいくっていう場面が映ってるんですが、それを決して言っちゃいけない、見放しはしないんだっていうね。イエスは見放されたよう、見放されたとしか思えない状況なんだけども、どうしてですかの神を呼び続けてた。これ先週言いましたかね、僕は前の世田谷の教会にいる時に、ちょうどね、幼稚園が終わった時期で、ちょっと外に出てたら、教会の門の前やけど、知ってるうちの教会の坊ちゃんがわーわー泣きながら、 ママのバカーって言いながら走っていくんですよ。それでその向こうへこう行くとすぐ踏切なんですけどね、電車の。でちょっと見るともう後ろも見ないでお母さんさっさっさっさとそっち向いて、でママのバカー、ママのバカーって言いながら、つまり何かやられたみたいね、叱られたみたいな、それで、文句言ってんだけども、だけどその次にね、お母さんが踏切に差し掛かった時にチンチンチンって鳴ったんですよ。そしたらさっきまでね、ママのバカママのバカって言ってたその子がね、ママ待てっつって、それで進む走って飛んでいったんですね。で、あ、こういうもんだなって、だから僕は関連がおかしいかもしれないけど、イエス様の我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかっていう切実な問いっていうのは今の子供と同じ、痛い痛いけども、でもママ待てってね、呼びかけてる。だからそうするとこれはサタン、イエスを十字架神から離そうとしたサタンが決定的に敗北を味わったと思うんです。こんな目に遭わせてもなお呼んでるぞ。だからそういう呼び続けようっていうね、八木十吉の死もやっぱりそういう感覚が強いじゃないですか。だから赤ちゃんはなんであんなにあんがあんが泣くんだろう。だけど赤ちゃんね、あれはきっと神様を呼び続けてるんだよ。だから赤ちゃんのように我々も呼び続けようっていう、なんかそういう種類の詩があったと思うんですけどね。呼び続けてるっていうことが僕は信仰っていうこと。楽に死ねるよとかそんなんじゃない。楽じゃなかったら騒いでもいい。これはその後で出てきますけどね。あるがままを受け止めて、でも神様との関係を絶対に切っちゃいけない。どんな悪口言ってもいいから神様って呼び続けるっていうことですね。それから4番目が愛する者との別れ。ここから中村博士のそういう恐れに当てはまってくるんですが、これはヨハネによる福音書ですね。でイエスの十字架のすぐ真下のところにイエスの母マリアが立っていて、そしてイエスを見上げている。で彼女をエスコートしているのが弟子のヨハネだったというわけですね。僕はある意味で十字架の7つの言葉の中で一番好きな言葉なんですが、イエス様が一番その苦しい最中にね、ユーモアを見せられたシーンだというふうに思います。イエスは夫人よっていう呼び方した。ヨハネによる福音書はね、イエスのマリアに対する呼びかけ、一番最初もカナの結婚式の場面ですが、ブドウ酒がなくなりましたっていうふうにイエスにマリアが言ったら、イエスが夫人よ、私の時はまだ来ていませんって言い方です。でこの一番最後また夫人よっていうね、これはすごい他人行儀の言葉なんですが、なんていうのか、一歩引いた言葉ですね。だけど夫人よ、ご覧なさい、これがあなたの息子ですっていうふうに言った。これは僕はすごいなっていうふうに思うんです。お母さんはできれば、マリアはできることなら私が代わってあげたいぐらいの気持ちで、もう胸が潰れそうな思いでそれを見守ってるに違いない。それを見たイエスは、あ、お母さんに悪いなっていう、そこで先立つ不幸をごめんねなんて言ったら、もうマリアは耐えられないはずですね。そんなこと言うもんじゃないね。それをマリアを支えるっていう気持ちが、そういう表現、ご覧なさい、これがあなたの息子です、ね、このヨハネを私の代わりにしてっていう、そういう意味。そして今度ヨハネに、ご覧なさい、あなたの母ですって言った。つまり頼んだよっていうことですね。だからこの愛する者との別れっていうのはね、残される方が悲しいんだっていうふうに思ってる。自分が悲しいよりも残される方がもっと悲しい。だから残される側のことをいつも考えておきなさい。そうすると決して自殺っていうことは起こり得ないはず。どれだけ傷つくかっていうことですね。残るもの、残されるものの方がとても悲しいっていう、そのことと、もう一つは残されるものへの配慮。 頼んだよっていうこと、あとを頼むよっていうね、それを素直に頼むっていう、それがヨハネの言葉で19章の26-27ね、これはもう素晴らしい言葉だというふうに思いますね。そしてその次が耐えきれない肉体的苦痛、これもどんな痛みが来るかもわからない。だけどこれもヨハネによる福音書ですが、乾くっていう、これね、僕は神経大学の翻訳した先生方にケチをつけて悪いんですけど、そんな日本語ないよね。もし日本語に直すんだったら水をっていうよね、ね、苦しいっていうことでしょ。だからよく原爆の広島でのいろんな話を聞くと、みんな水水って言ってそして死んでいったっていう、最後の脱水症状に陥って死が近い、それは苦しいっていうことです。言語は乾くっていう言葉かもしれないけども、日本語に直す場合は、これ山浦さんのはどういうふうになってたかちょっと見たらもっと絶対に書いてあると思います。だから水をっていう、それは苦しい時には苦しさを隠さなくていいよっていうことです。イエス様ですらもう苦しいって叫んだんだから、自分がもしもその苦しい痛いのに当たったら騒ぎまくってやれっていうふうに僕は思ってるんです。このもうやぶ医者めの俺の痛みも治せないで、ここに一緒にベッドのやつみんな一緒にして、ね、もう扱い尽くしてやろうっていうふうに、思ってるんです。それぐらいの気持ちを持ってるとね、割と過ごせる。これは僕はもう40年近く前ですけども、北海道にいる間に唯一の入院経験ですね、痔の手術をした。その時にね、お医者さんが私の手術は痛くなくて再発しませんよっていう、そういう自負心を持ったお医者さん、ちゃんと図解してくれたあなたの場合はこうですってね、言いながら、そしてね、最後にね、痛いと思ったらいつでも痛いと言ってくださいっていうのは、僕はそういうね、安心がすごく効く人間なんですよ。だから、よし、痛いだったら痛いって言っていいんだなと思ってたら、最後までとうとう痛いって言う必要なかったね。まだこれぐらいは痛いっていう本には入らんだろうな、まあ、って思ってうちに住んじゃいましたね。痛いの来たら嫌やーなんて思ってると、すごい後ろ向きなんでしょ。よし、切ったら騒ぎまくるぞと、もうどうせ死ぬんだからしちゃいねんとね、後の人がどう言おうと、これももうどっちみちこっちには聞こえないんだから、生きてる間かこういうこと言ってたけど、ひどい死に方だったね石川先生はって言われたって、まあ、毒はないと。だからそれが来たらそういうふうにするぞと思ってたらいい。6番目が未完成の未練、これもね、ヨハネによる福音書の翻訳はおかしい。こんな日本語はないです。完成したつだから、19-30。成し遂げられた。こんなの普通に言いますか？成し遂げられた。なんかね、人格はないんですよ。私は乾くとかね。そんなのね、生きた人間の言う言葉じゃないんです。これは僕はだから、やるだけやった。いいのかね、よしやり通したぞとかね、なんかそういう風に直すべきじゃないかと思うんですが、なんかあんまりね、イエス様を神様だってするから変な言葉をつけちゃいけないと思って、それでこう直訳調にしたんでしょうけどね、これは実感が伴いませんね。我々はね、どっちみちどんなにしたって完成ってことはありえない。人生っていうのはバトンを受けてバトンを渡す、そういうものなんだと。究極の完成者は神様にしかない。だから私のやる分はやりましたっていう、それにあんまり欲を持たないでね、私のやるべきところはやりましたと言えたらそれでいいんじゃない。不十分であっても、まあとにかく一生懸命私のやる分をしようと思いましたっていうね、そしたらよしよしってこう受け止めてくださる。そういう点ではね、皆さん方が覚えておいて、ぜひ覚えておいてほしいのは、新約のフィリピの信徒への手紙の一章 361ページです。一章の6節、キリストイエスの日っていうのが、これはまたこの講座で終わりにありますけど、完成の時です。僕は完成と発表の時っていうふうに名付けるんですが、その時までに成し遂げてください。成し遂げてくださる方は天地の創造者である私たちの父である神なんだ。私はその与えられた分をやっていけばそれでいいっていうこと、やるだけやりましたよっていうね。その綾子さんの言い方をすれば、イエスは史上最大の失敗者っていうふうに言った時期があります。つまりわずか30歳そこそこでね、十字架に叱られた。彼の目の黒い間、弟子たちは全然ダメだったじゃないですか。何も分かっちゃいなかった。そういう面ではイエスが死ぬ、その時点ではもう、俺の人生なかったんだっていう人生だったかもしれない。だけど、神を見上げているときに、それが今度は成し遂げてくださる方はあちらなんだっていうところをね、受け止めておくとね、じゃあ私のやる分だけやりました。っていう、せめてそれが言える生き方でありたいな。毎週礼拝あるいはミサに出て、そしてそれから出かけるとき、派遣されるときに、はい、今週の私のやる分できるだけやりますっつって出るっていうこと、それが大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。究極の完成者に委ねる。そして最後が、その瞬間、死とは何かっていうのは分からないっていうふうに、中村博士が言われたっていうことなんですが、ここでは、イエス様のその最後の言葉から見たらね、霊の移動が死っていうことなんだ。私の肉体の中から死、霊が肉体から神の国に移動する。今小枝の神父していらっしゃる晴れ作神父の言い方をすると、死は誕生だっていう、もっと永遠の命への誕生の瞬間が死なんだっていうね。現実の我々のこの今の生が、いわばお母さんの子宮の中にいる生なんだと。で、我々はこれがもう全てと思ってるけども、本当はそしてお母さんの陣痛のもとで、そして世に出されたって、今度は無限の広さの世界を知ることになる。死っていうのは実はそういうことですよ。無限の世界への誕生っていうこと。人間の側での限界は何かっていうとね、その死の瞬間において我々は二つの限界を持つ。一つが徹底的な孤独っていうことです。ね、時々無理心中なんてなるけど、あれ錯覚ですよね。だから間違った時に片っぽが残ったりする。ね、どんな死も誰も付き合うことはできない。一人でその死を迎えるんだけど、徹底した孤独。もう一つは徹底した受け身。日本的な言い方をすると、お迎えが来るっていう言い方になっちゃうんですが、それに対してイエスはすごい能動的な、積極的な言葉を発された最後の瞬間。父よ、つまり呼びかける相手があるということです。呼びかけて。そして、我が霊を御手に委ねます。つまり、最後の瞬間に私のすることが残ってる。ああ、引きずり込まれる、やだやだじゃなくて、はい、それじゃあお任せします。っていうふうに言える。これだけの7つを心得ておくと、嫌だなと思ってもその時が来たらよしっていう、その覚悟、それで僕はいいと思うんですよ。もうこれでね、死が怖くなくなりましたなんて言うと嘘、それはむしろ危険ですね。やっぱり死を恐れるっていう、恐れっていうのがあるのがノーマルなことです。だから気をつけて大事にするね。だけどその時が来たらどうするかっていうのはイエス様が示してくださった通りにやりますよ。これがだから僕は行き届いている。つまり神様が人となられたっていうことの、だって一番の真髄がイエス様の死に方にあったっていうふうに思うんです。これはだから人となられた神でなければ示すことのできない姿だったということですね。 この7つの言葉っていうのをいつも私たちは原点に持っていると、よし、まあなんとかなるかっていうね、そういう思いになれたらそれでいいんじゃないかなというふうに思うんです。使徒信条の解説の5番、ここで死んで葬られ、黄泉に下り、3日目に死ぬのうちから蘇り、天に昇られましたっていう、その死んで葬られっていうのは、イエスの十字架での死は過死ではなく本当に死なれたということです。義経伝説のようにイエスは本当は死んだのではないという噂も生きていたそうです。イエスは本当に死なれた、人間として死なれたというのがこの告白のポイントです。死んで葬られてたね。で、黄泉に下り、黄泉というのは当時の人々が信じていた死後の世界のことです。振り分けられる、めっちゃ言い方変ですけども、待合室が黄泉、それで永遠の命。